もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。今日はどのようなご相談なのか、最初に簡単に教えていただいてもいいですか？
はい。毎日、家族に対して、イライラして当たってしまうことが増えて、で、最終的にその当たってしまう自分も苦しくて、で、家族にも申し訳ないなっていう気持ちがあって、なんとかその自分が変わって、こう家族に優しくできるようになりたい、で、その怒りのコントロールができるようになりたいと思っています。
はい、わかりました、はい。では詳しくお伺いしていきますけれども、今、はい、おいくつですか？
30歳です。
30歳。
結婚して子供がおりまして、主人と、あと娘2人と同居していて、で、家の向かい側に母が住んでいます。
お父さんはもう？
あ、父は自分が19歳の時に亡くなっていて、はい、今いません。
旦那さんはおいくつなんですか？
あ、主人は31歳です。
31歳。娘さんお二人っておっしゃいましたっけ？
あ、はい、
おいくつとおいくつ？
2歳と0歳です。で、私と主人が今育児休業中で2人とも家にいるっていう。
2人とも家にいてね、
はい、
じゃあ今は2人で子育てしている、状態ですね。じゃあ先ほど、家族に当たっちゃうって言ってた家族っていうのは、まあ今一緒にいる、ご主人と娘さん2人、
はい、主人と母にすごく怒りの矛先が向いてしまいます。
ご主人とお母さんに、娘さんたちにはまあ大丈夫？
娘たちには、子供だから困ることはあるんですけど、なんか今寝てほしいなとか、困ってもそこまでイライラはしないです。
イライラしない。でも、ご主人とお母さんにはイライラするんだ。お母さんは近くに住んでらっしゃるから、お二人の子育てをいつも手伝ってくれているのかしら？
母も仕事をしているので、夜ご飯の時に来てくれて、一緒にみんなでご飯食べるんですけど、ご飯食べさすのをちょっと手伝ってくれたり、一緒に遊んでくれたり、休日も上の子は、こう外に行きたかった時とかに一緒に行ってくれたりとか、その子供にも優しくしてくれてます。
じゃあ随分お手伝いしてもらってるんですね。
そうです。
で、何がイライラするんですか？
なんか自分の思った通りにこうやってもらえない時にすごく、なんでそんなやり方するのみたいな言い方になったりとか、なんかそういえば私にだってやってもらってなかったみたいな言い方になったり、
お母さん、
あとは母に、あ、すいません、そうです、母に、で、あとはその昔はできてたやんみたいな、私にはこうしてくれてたやんとか、なんか以前母ができてたことが今、できてないところとかも気になってしまって。
お母さん、おいくつでしたっけ？
はい、母が、年が離れてて71です。
で、お母さん、いろいろ手伝ってくれてるけれども、あなた様が思うようにはやってくれなかったり、昔はお母さん、チャキチャキとできてたことが、なんでできないのって、イライラしちゃうの？
そうなんです。
で、旦那さんには？
自分がやってる家事とか、なんか、掃除のやり方とかをこう、こういう風に私してるからまたやってくれるって言って見せてお願いしてたこととかがこう、されてなかったりとかした時に、前言ってたやんみたいな、同じようにその母に対してるような感じで責めてしまって言ってしまいます。で、結局また言った後に、なんで言ってしまったんやろ、我慢すればよかったのに自分が嫌になって、
自分が嫌になっちゃうの？
はい。
で、それ言っちゃった時に、旦那さんとかお母さんとかはどうされてるんですか？
母は、そんなこと言わんでもいいやん、あんたこそなんでそんな言い方すんのみたいな、お母さんバカにしてるやろみたいな切り返しをされます。主人は基本的にはごめんごめんみたいな、そんなに私が言ったことに対しても、ごめんねって後で言ったら、いいよいいよみたいな、優しく言ってくださいねみたいなことを釘を刺されるぐらいです。
前から？
いや、学生時代は本当にその、父にも母にも、一人っ子だったっていうのもあって甘やかせされてたというか、その、できないことがあってもいいよって言ってもらってて、で、社会に出て働き出した時に、私って人より できないんだと思って、
うん、
まあ、あの家事とか生活で、そこでなんかちゃんとしなければいけないなっていうのは思うようにはなったんですけど、もともとはそんななんか一つ一つにやり方とか順番を求めるタイプではなかったように思います、
イライラもしなかった感じ。
イライラも家の中に持ち込むようなことほぼなかったです、学生の時は、
そうか、そういうふうにして過ぎてきて今、はい、ね、2歳と0歳がいると、まあそれは大変だと思いますよ、子育てね。だからそれでキャパシティオーバーなのかな。ご自分ではどう思います？いっぱいいっぱいな感じします？
いっぱいいっぱい、なんか一息つける時間があんまりない気がします、そう思うと。
そうなんだ。でもね、
はい、
まあ、一つだけ共通に認識しておきたいことがあるんだけど、
はい、
だって旦那さん育休取ってくれてるんでしょ？
そうです。
それでお母さんは夜ご飯は食べさせるわ、休日は面倒見てくれるわ、ものすごく恵まれてますよ。
そうですよね。
だよ、よく見るのはワンオペとか言ってるじゃない、みんな
言ってます。
うん、
そうです。
あのすごく恵まれている環境で、お二人をね育ててると思う、
はい、
だそこはやっぱり自分の中にしっかり認識しとかないとね、
本当ですね。
本当そうだよ、そこはね、ただその環境の中にあって非常にまあいつもイライラしちゃうのがご自分でも分かってるんだよね、
はい、
相手が悪いっていうご相談じゃないもんね、
はい、
ぶちまけた後しまったと思って、でもそれが抑えきれなくてどうしようかっていうご相談ですもんね、
はい、
だからその怒りの感情をどういうふうにコントロールしていくかっていうことを、まあ、今日先生にお知恵を拝借してみましょう、
はい、
今日お答えいただきますのは心についてのエッセイストとしておなじみマドモアゼル愛先生です。では先生よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、
はい、夜は眠れてます？ちゃんと。
あ、最近は下の子が朝まで寝てくれるようになったので そこでぐっと寝れてます。
寝れるようになればね、だいぶ寝れないときついからやっぱりね、
はい、
それでお話聞いてきて、まあ、思ったのは、
はい、
まあ、学生時代っていうか家では、まあ、甘やかされたっていうか自然にあなたらしく生きられていたと。そうすると、はい、やっぱり社会っていうのは違うんだよね、
うん、
そしてあなたも一生懸命真面目だから社会に出て社会が求めるような自分に一生懸命なろうとしたんだけれども、
はい、
そこででも叩かれたりされて相当傷ついたと思うのよ、
はい、
だからそれがそのまま、まあ、結婚で今度は優しさによって手伝ってもらっている相手っていうよりも、なんでこの仕事できないの、なんでこれができないのっていう自分が社会に出て経験した苦しさをが処理されてないんで、その無意識がどうしてもそういう怒りがぶつかっちゃうわけ。それで怒りっていうのは安全な人にしか向けられないんですよ。だから本当はあなたはもっと言えば社会に対してもっと強ければ怒りたかったのよ。なんで私やってんじゃないのっていう、その怒りは社会、私を苦しめた社会に対する仕事やそうした関係に対するものだったって考えると、
はい、
なんかすっきりまとまる気がするんだよね。
うん、でもおっしゃってるように、
うん、
1年目の時にすごく辛かったんです、
うん、
で自分の中でその初めてやしっていう気持ちと、でもやっぱりできてないんだっていう気持ちを思いながらずっと1年目は過ごして、
うん、
まあ、結局その職場でありがたいことにその今育休をもらってるんですけど、
うん、
まあ、その1年目のあの辛さっていうのはずっと残ってます。確かに、
うん、その辛さが癒えていないと同時に怒りでもあるのよ、
はあ、
そうしたことを自分に要求したことに対する。
ああ、そうなんや、
うん、だから
その時は泣いてばっかりで怒って、
うん、
してなかったので、
うん、でもあなた悪い人でもないし一生懸命やってたと思うし、
はい、
それなのに周りは育てる意味もあるのかもしれないけど、あなたとしては理不尽な思いをさせられたというふうに僕は思うよ、
はい、
そしたら当然人は怒りを持つよね、本当は。
はい。
だから怒りっていうのは安全なとこにしか向けられないわけだから。それを怒りを会社であなたは出すことできなかったわけよ。
はい。
だから夫に怒ってんじゃないのよ。母に怒ってんじゃないのよ。
はい。
この怒りを出せなかった自分に対する怒りでもあるし、無念さがあるから、全部自分に戻ってきてしまうし。だから、母と夫に怒りより甘えを向けることが今大事なんだよね。夫に甘える、母に甘える。そしたら、こちらは子供になれるから、親が何をやろうが、あ、私よりもきっといいやり方なんだ。夫に対しても、夫に任せてんだから、好きなようにやっていいよっていう安堵感が出てくるんですよ。
はい。
だから、育児に対する手伝いの要求が、仕事と同じような視点になってんですよ。
はい、ああ、そうなんや。うん、ああ、でもそうです、きっと。
うん。だから、すぐ怒りに直結していくわけよ。夫と母は安全な存在だから、あなたにとって。だから、容易にその、抑圧されていた怒りがぶつかっちゃうわけよ。だから、玉木先生が、あなたそう言っても、随分恵まれた状態なのよっていうのは、これ事実なんですよ。
はい。
甘えたんだよ。だから、いいんだよ。だから、甘えさせてくれるって言ってんだから。素直に甘えればいいのに、その上文句言われちゃう向こうも面白くないわけよ。お母さんの言い分すごいよね。そんなこと言わんでもいいやんとか、あんたなんでそんな言い方するのっていうのは、まさにその通り。夫に至ってはごめんごめんなんて言っちゃって、申し訳ないよね、やっぱりね。うん。なんで甘えていたんだということが理解できれば、変わっていくし、怒るよりも甘えた方が面白いし得だっていうことになるんだよ。だから実際に甘えてんだから、自分の気持ちも甘えに向かうと。そういう怒りが出てきたら、これは夫や妻じゃない、自分の傷ついた面をフォローしようとしているんだとね。そして、社会に対して、もうちょっと強くなってもいいと思うよ。逆に言うと。また会社戻られるわけですか？
そうです。
そしたら、やっぱり理不尽なとこ、ここを抑えたら、私は私でいられなくなるとか、ここを抑えたら、私は、夜帰っても嫌な気持ちでずっといるというようなことはやっぱり一言何か言うべきなんですよ。
はい。
それによっても随分変わると思う。
はい。
ね。私のまあ感想ですけれども、玉木先生にちょっと伺ってみましょうね。
はい。
はい。随分思い当たる節があったようですね。
はい。ありました。
ぜひね、愛先生の言ってらっしゃったことをもう一回噛み締めていただいて、で、あとはね、まあ、単純な一つの方法ですけど、
はい、
自分が怒るときって、勝手に自分が設定しているハードルが高いときがあるんですよ。でもそれを飛び越えられないことを周りにいる人に当たり散らしてるっていう状況ですよね。
はい、
どうしたらいいかっていうと、ハードルを下げればいいんですよね。だから順番、さっき順番通りにやってくれないって言ったけど、いいじゃない、順番変わったって。要はご飯を食べればいいんでしょって、体の洗い方が順番通りじゃなくても綺麗になればいいんでしょっていうね、そういうふうにハードルを下げる。そうすると、はい、自然とイライラする機会もね、少なくなるんじゃないかなと思うんですね、
はい、
で、そのハードルを下げるのは自分にしかできないからね、人にはできないんです。それはあなたが下げる、そしてもうすでにね、
はい、
思いっきり甘えてるんで、
はい、
それを自覚して、甘え切ってしまうといいと思いますよ。ね。
わかりました。
はい。
ありがとうございます。
はい。